小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は200回記念として、昔話は耳で聞くのが一番楽しいという話をご紹介しましたね。
そうなんですよ。子供たちってね、耳で聞くの楽しむし、なんて言っても声の魅力ね、声ってのは記憶の深いところに入りますからね、それで聞かせてやってもらいたいっていうことをお話したのね。
はい。さて、小沢先生、今日のテーマは、
今日はね、200回記念の続きとしてですね、だいぶ前に放送したんですけども、わらしべ長者という話ね、
はい、
それ僕とても好きなんですよ。で、子供のいわゆる育ち姿としても大事な話だと思うんで、それをもう一度聞いてもらいたいと思ってんのね。
はい。この春から FM 長崎と FM 大分が仲間入りしたということを記念して、それではわらしべ長者、2009年9月4日の放送ですね、その模様を聞いてください。わらしべ長者、
日本中にわらしべ長者ってたくさん伝承されているんですね。で、僕が実際に聞いたのはこんな話だったのね。昔ある村に大きなお百姓がいた。で、自分が年を取ってその財産分けをしなければならなくなった時に、息子3人を呼んで財産分けをした。長男には、お前は頭がいいからお金の財産を全部やると言って全部譲った。それから次男には、お前は働き者だからと言って田畑を全部譲った。で、末っ子にはね、お前はちっとも役に立たない子だから、これしかやるものはないと言ってわらしべ一本しか与えなかった。で、末っ子はそのわらしべ一本をもらって、もう家にいてもしょうがないので、とぼとぼと旅に出た。で、わらしべを持って歩いていくと、ハスの葉っぱを収穫しているおじさんがいた。それで、とてもいいハスの葉っぱが取れたんだけども、このハスの葉っぱをくくるわらがあるといいんだがなって一人がと言ってるもんだから、おじさん、このわらあげるよって言ってわらあげちゃった。だから、おじさん喜んでそのわらでハスの葉っぱをくくってね、で、一枚お礼にそのハスの葉っぱをくれたと。で、末っ子は今度はそのハスの葉っぱを持ってまたとぼとぼと歩いていった。そしたら、味噌を作ってるおじさんがいて、とてもいい味噌ができたんだけども、この味噌を包むハスの葉っぱがあるといいんだがなって独り言言ってるから、じゃあおじさん、これあげるよって言ってそのハスの葉っぱあげちゃった。そしたら、おじさん喜んでその味噌をハスの葉っぱでくるんでね、で、お礼に味噌を分けてくれたってですね。で、末っ子は今度はそのお味噌を持ってまたとぼとぼと歩いていった。この時困っちゃうんだよね。本当言えば味噌を何に包んでったんだか分かんないですよ。ハスの葉っぱあげちゃってるわけだからさ、何もないわけでしょ、
はい、
だけど昔話ってそういう合理性は全然求めないんでね、平気な顔してただただひたすら味噌を持って歩いていったと、はい、なるわけね。で、味噌を持って歩いていったら、鍛冶屋があって、とてもいい刀が打てたんだけども、この刀を最後に味噌で冷やすと名刀が仕上がるんだがなって言ってるから、おじさん、この味噌あげるよって言って味噌あげちゃった。そしたら、刀鍛冶、その味噌で刀を冷やして名刀を仕上げたって。そして、その名刀をお礼にくれたって言うんだね。だったら、何のため名刀作ったのか分かんないんだけどさ。それで、その名刀を持って歩いていったら、川の土手に出た。で、くたびれたもんで刀を脇に置いて土手で昼寝をした。で、眠ってると、そこへ山犬が現れて、その眠ってる若者の周りをぐるぐるぐるぐる回り出した。で、その光景を村の長者が橋の向こうで見ていて、危ないと思った瞬間に刀が一人でに鞘から飛び出して山犬に切りかかった、で、山犬は逃げていった、で、それを見て長者はね、あの刀はただものではないと、あんな刀を授かっている若者にはただものでない運が授かってるに違いない、と思ってその若者のところへ行ったと。そして、起こしてね、自分が今見たことを話して聞かせた。で、お前にはただものでない運が授かってるようだから、ぜひうちの一人娘の婿になってくれっちもんで、とうとうその末っ子が長者の家の婿になったっちゅう話なんですね。まあ、長者の家の婿になることはいいかどうか分かりませんけどね、いろいろしがらみあって大変だと思うけどね。日本の昔話の終わり方の一つのパターンなんですね。幸せで終わるっていう場合のね、はい、で、婿になったっていう話ですね。この話はね、僕 おばあちゃんから聞いた時、あ、これって子供の成長を語ってるなってすぐ思ったのね。
子供の成長、
そう、今の話をねちょっと抽象化して言うとこういうふうに言えるでしょう。子供はね、その自分が獲得して持ってるものとちょうど合致するものと出会った時、次の段階を有効に進むことができると言い直せるよね。具体的に言えば、最初にわらしべを持って歩いている時にハスの葉っぱのおじさんに出会ったからよかったんだよね。
うん、
あれいきなり鍛冶屋と出会ったって何の役にも立たなかったわけでしょ。
そうですね。
ね、だからそれは子供が自分が獲得して持ってるものとちょうど合致するものと出会った時、次の段階が有効になるというふうに言い直せますね。
うーん、
で今度はハスの葉っぱ持ってる時に味噌のおじさんと出会ったからよかったんだよね、
はい、
これも鍛冶屋と出会っても何にもあらなかった、
うんうん、
そう考えるとね、この話って子供の成長そのものを語ってるんじゃないかなと僕は思ったのね。例えば具体的に言うとさ、子供が例えば3歳ぐらいになってもう三輪車乗れるだろうと思って親が三輪車買ってやったと、ちょっと早すぎるとね、子供はせっかく三輪車買ってもらっても乗らないでしょ、
はいはい、
で無理に乗っけられても泣いちゃうよね。
そうですね、
そうですね、はい、あれは人間みんな動物だから、で特に子供は動物の本性に近いですから身を守る術を知ってるわけよね。自分がまだ三輪車に腰掛ける腰の力がないとか、ハンドルを握る力がないってことを知ってるわけですよ、無意識にね。
うん、
なもんだから自分の身を守るために泣いて拒否するわけだよね。
うん、
でもそういう子もほったらかしといたって何週間か何ヶ月かだったら自然に三輪車なんか乗っていっちゃうよね。
そうですね。
そういうことってよくあるでしょ。
ありますね。
ね、ブランコもそうだよね。
はい。
ちょっと早めに乗っけちゃうとね、泣きますよ。だけどちょっと慣れてくると何週間が経つと平気でも自分で乗っていっちゃう。あそこのところね。あれは今の言葉で説明できると思うのね。子供は自分が獲得している力、つまりハンドルを握る力とか腰のバランスを取る力とか、そういうものが自分が獲得してたら、それとピタッとあったら三輪車もスポンと乗っていっちゃうし、
うん、
ブランコもすぐ乗れるというふうになるよね。
うちの子も 2,3 歳の頃海に連れて行ったら大泣きしてたんですよ、
う
ん、
そう
です、
う
ん、それなのにもう今10歳になって、
そうでしょ、
もうこの夏は海でバンバン泳いでましたね、
うん、そうでしょ、はい、そういうもんだよね。あれ最初に泣くっていうのは、まあ、怖いから泣くっていうふうに言うけど、本当は自分の身を守るために防御してるわけだよね。私にはまだこれできないよって言ってるわけだよ。
ね、
でもそういう子もさ、ほったらかしといたっていつの間にか泳ぎ出しちゃうでしょ。
そうですね、
いつの間にか三輪車乗るわけでしょ、そういうところね、
はい、
そういう成長のプロセスをあの話は語ってると思うんだよね、
はあ、深いです ね、
ね、深いよね、昔話って不思議に、
はあ、そうですか、
あんな簡単な話だけどさ、
そうですね、
うん、だからね、僕は思うんだけど、主にさ、おじいちゃんおばあちゃんが伝えてきたわけだよね、
ええ、
すると自分の子供も育つだろうけども、孫も育てるのを見てるよね、で周囲の子供たちが育つのも見てる。だから昔話ってのはですね、子供が育つとはどういうことなのかっていうのがとってもよく語られてるね。だからそれとっても大事だと思うな。
今の世の中、うん、やっぱりこう早ければ早いほどこう何かやらせるといいとかいう風潮もありますよね、
うん、そう、強いですよね、で今のわらしべの長者の話なんかはさ、言うなれば子どもの成長には時があるよっていうことでしょ。
なるほど、
ね、はい、子どもの成長にはそれぞれ時があるよ、その時を待ちなさい、
うん、
って言ってるわけだよね。
待ちなさいですね、
うん、すごい。だからね、こうなんていうかな、人生に肯定的だし、
うん、
人生に自信があるよね、その語ってる人自身がさ、
うん、
慌てなくていいよって言ってるわけだよね。
あ、なんか育てる側も安心しますね、
う
ん、
ねえ、はい、そう思うよ、
ねえ、
う
ん、でも子供が育っていく中で必要なものって実はシンプルだったりするんでしょうね。
そ
う、うん、
それで子供はさ、自分で見つけていくよね、で見つけて、うん、そして自分がこれが面白いなと思ったらそれポンと獲得してやっていくわけですよね、
うん、
でそこのプロセスというのはね、子供に任せた方がいいと思うんだよね。
うーん、
どうも今見てると親の方で一生懸命与えちゃうとしちゃった、
与えすぎ支配しすぎみたいなところがありますね。
それでしかも早いことがいいことだっていうふうに信じられてる。どうもね、この速さの進行ってのはすっごく強いと思うな、見てると。
うーん、
特に日本で強いんじゃないかな。
ゼロ歳児からいろんなことを
させ
ていらっしゃいますけれどもね、
させるでしょ、
ええ、
それで 早いことがいいことだっていうのはもちろんあるかもしれないけども、逆にね、早くやることによって潰されていく力もあると思うのね。
そうなんですか、うん、
例えば音楽なんかもそうですけどね、音楽なんかも早期教育がいいって言われてるけども、もちろんその2歳3歳からで絶対音階つけるっていいかもしれないけど、逆にまだ自分が本当に好きでもないのに親の趣味で音楽やらされて、そのために音楽嫌いになったなんてこともいっぱいいるわけだよね。途中でやめていっちゃってる方はもう無数にいるわけで、ただそれは表に現れないけどね、表に現れるのはうまくいった例だけでしょ。うまくいった例は有名になって、だからごく若くて有名になったりなんかすると、それがすごいもてはやされるから、みんな早く始めればああなるかと思うっていうところがあるよね。僕それとても危険だと思うね。天才はいるんですよ、
はい、
例えば野球の選手で言えばイチローなんてのは僕は天才だと思うんだけど、ああいうのはねお父さんに鍛えられて早くからやったそうだけど、それはピタッとあったんだよね。それはいいでしょ。だけどそんなのはね、何万分の1だよね。何十万分の1の天才だよね。
でもこう与える側のこうさじ加減っていうか、種もやっぱりちょっとまかなきゃいけないのかなって悩むんですけども
。そうですね、それはありますよね。ただその種の与え方がね、親の趣味でこう与えるみたいなところがあって、でも親の趣味とさ子供の趣味が一致するとは限らないんだよね。これがね、
ちょっと痛いところを疲れる人も多いんじゃないでしょうか。
どうもそんなのあると思うな。
でも先生は息子さんが元フリッパーズギターの小沢健二さん、
そうですね、まあね、次男だけどね、あいつは
何か与えてたんですか。
いやいや、もうほったらかしです。僕のとこは、僕自身もね、僕は男4人の兄弟だったんだけど、母親が好きなようにやらせてくれたから、やれとも言わないしやるなとも言わなかったから、まあ、勝手にやってるわけよね、みんな。だから僕のうちでも子供たちに対してこれをやったらいいとかこうけしかけることはなかったですね。勝手にやってんだよね。
小沢敏夫昔話へのご招待、今日はこの春から FM 長崎と FM 大分が仲間入りしたことを記念して、以前番組で紹介したわらしべ長者の話をおさらいしています。
わらしべ長者なんて簡単な話だしね、昔話としてはさ、そして大して何事が起きるわけでもないですよね。英雄的行為があるわけでも何でもない、だけどもこうやって聞いてみると昔の人たちの子供感というかな、子供の成長感、こうやって育っていくもんだよみたいなのがメッセージがね、よく出てるなと思ってね、とても好きですねこの話。そしてこの話もね、僕確か福島で聞いてるんですよ。割と福島県で僕割と昔まで調査したもんだからね、でその時にねこの話してくれたおばあちゃんのなんかとても嬉しそうに語ってましたよね、こういう話。やっぱり自分の子供とか自分の孫たちの成長する姿を思い浮かべながら語ってたんじゃないのかな。だからとても幸せそうな顔をしてね、語ってたのを思い出しましたね。
その時その時にいい出会いがあるんだよっていうような感じを受け取りましたけどね。
そうですよね、いい出会いがあるんだよって、つまりとても人生肯定的に考えてるでしょ、ね、それがいいですね。あんまりこう心配性じゃないしくよくよしてないしね。
この話は私の子育ての三本柱となった昔話の一つで大好きなお話です。
そうですか、はい、そうですか、
まあ先月紹介したシンデレラと、で今回のわらしべ長者、そしてもう一つは寝太郎、この三つの話は本当に子育てをする中で、もう本当に柱としているお話です、
まあ、そうですよね、本当僕たちの、ね、子育てに非常にピタッと来てるでしょ、特に現代にとって大事な話ですよね、現代にとってね。
今日はこの春から FM 長崎と FM 大分が仲間入りしたことを記念して、以前番組で紹介したわらしべ長者の話をおさらいしました。先生もこのお話大好きなんですよね。
僕もとっても好きですね、自分の子供育てる時のことも思い出すしね、でやっぱりそうだなというふうに納得しますよこの話はね、で子供が熟してきた時ね、熟してきた時に本当に獲得していくっていうね、その連続ですもんね。次々と進んでいくしね、だんだんに進んでいくしね、次上上がっていくでしょ、難しいことに挑戦していくのもね、
子育て真っ只中の方々にとってはそれがこう不安で不安でしょうがないんですよね、
かもしれないけど、まあね、 でもそこは子供信じていいんじゃないですか、うん、子供ってみんな自分で生きる力持ってるからね、
うんうん、与えすぎず大きく見守って、
そうもね、うん、
さて来週のテーマは小澤先生、
あのね、はい、あの子供が育つ姿を語るって話をもうちょっと聞いてもらいたいんですけどね、はい、また振り返るんですけども、グリム童話でですね、怖がることを習いに出かけた若者の話っていうすっとんきょうな話があるんですよ、
はい、
それを聞いていただこうと思ってるんですね。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうも。
小澤敏夫昔話へのご招待。